おそらく皆さんは一人一人自分の好きな聖書箇所というものをお持ちだと思うんです。私もこの聖書の中でどのところが好きですかと聞かれたら、今日皆さんと一緒に学ぼうとしているこの第一コリント6章20節です。クリスチャンとは何ですかって私に聞かれたら、私はここが全て、この第一コリント6章20節がクリスチャンの全てを語っている、このように私は思っています。だから私はこの箇所が好きです。それで今回はこのような貴重な時間を本当に神様が与えてくださいましたので、皆さんと一緒にこの6章20節を前半と後半に分けて、残念ながら来週も当たるんですけれども2回に分けてこの御言葉のところを一緒に学んでみたいと思います。今週のこのメッセージのレジュメは、受付のところに置いておきました。残念ながら私はインターネットというかパソコン使いませんし、ライター打てませんし、手書きのものが受付にあったと思いますけれども、ちょっと見苦しいかもしれませんけれども、ぜひ参考にしていただいて一緒に御言葉を学んでいきたいと思います。今日はこの6章の20節だけなんですが、この6章が1節からこの20節に至るまでどのようなお話で進んでいるのかちょっと見てみたいと思います。でこの6章のところは大きくさまざまな分け方があるんですが、3つに分けることができると思います。でこの6章は1節から8節までが当時このコリントの教会でですね起きていたキリスト者同士の争いについて言及しています。それはこの6章の5節から7節を見ればよくわかります。7節をお読みしますと、そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。なぜむしろ不正をも甘んじて受けないのですか。なぜむしろ騙されていないのですか。こうやってパウロはコリントの兄弟たちを諭しています。そしてこの9節から11節、これは新しい存在とされたクリスチャンについてパウロは書いています。11節の後半、あなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。このように11節に書かれています。そして12節から20節が最後のこの6章の区分です。ここでは新しいものとされたキリスト者の責任について書いています。それは不貧困という罪を例として挙げてそのことを私たちに教えるわけですが、この12節から20節に至る最後の19節20節非常に大切なことを私たちにパウロは教えるわけです。でこの19節20節はクリスチャンの立場、そしてその責任、務めについて私たちに教えています。今日はこの20節の前半、20節をお読みしますと、あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。この前半の部分、あなた方は代価を払って 買い取られたのです。このところを一緒に学んでいきたいと思います。20節の冒頭はあなた方。お分かりのようにコリントの兄弟たち、姉妹たちを指してパウロは言っているわけですが、あなた方は代価を払って買い取られたんです。代価。で、この代価という言葉なんですが、国語辞典で調べてみますと、代金、あるいは品物の値段、そして、あることのために支払わなければならない犠牲とか損害を言う、このように国語辞典に載っていました。おそらくこの意味はですね、皆さんよくお分かりだと思います。なぜならば普段の生活の中でこのようなことをしているわけですから。普段買い物に行きます。店頭で物が並べられています。値段がついています。私たちは欲しいものがあったらその品物についた代金を払ってそのものを購入するわけです。まさにこれと同じことなのです。代価を払って買い取る。しかし考えてみますと、クリスチャンのために支払われた代価は何なんでしょうか。果たして私たちが普段品物を買うために支払うお金なんでしょうか。それは皆さんよくご存知です。違うということをよくご存知です。それは主イエスキリストの死、主イエスキリストの十字架であります。クリスチャンのために支払われた代価は主イエスキリストの死なのであります。私たちはこのことについてちょっと御言葉から学んでみたいと思います。で、第一ペテロの2章の24節、ページが418ページです。第一ペテロ2章24節、ここでペテロはこのように書いています。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されているんです。このようにペテロは書いています。この主イエスキリストの死、十字架は聖なる神の罪人に対する要求を満たすために支払われた身の代金であります。神は罪人を贖うために代価を払って私たち一人一人を買い取ってくださったわけです。同じようにこの2章の前の1章でもペテロはこのように教えています。第一ペテロの1章の18節から19節、1ページ、2ページ前のところですが、第一ペテロ1章の18節、19節、ご承知のように、あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方からあがらい出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく、汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。このようにペテロは教えるわけです。罪の中にある人間は死刑の宣告を受けたものです。パウロはローマ人への手紙の7章14節でそのようなものを罪の下にある奴隷、このように書いています。そのような死刑の宣告を受けた者、あるいは罪の下にある奴隷を キリストの十字架は尊い、尊い代価として私たちを買い取るために神が支払ったものです。皆さんは尊い代価を払って買い取られたんです。御言葉はそのことをはっきりと私たちに教えます。また御言葉はその買い取った主人が誰であるかもはっきりと私たちに教えています。それはペテロのこの第二ペテロの2章の1節で、クリスチャンを買い取った者が主であるということをはっきりと私たちは知ることができます。ページが423ページです。また後ほど聖書を開きください。第二ペテロの2章の1節です。さて私たちは代価を払って買い取られた。で、この買い取るというこの意味です。で、国語辞典では買って自分のものにする、まさに買い取るですから、そのようで、その通りです。しかしよく考えてみますと、買い取られる以前の私たち、買い取られる以前の私たちの姿を私たちは一人一人知っています。また御言葉にも書かれています。私たちはそのことをもう一度御言葉から考えてみたいと思います。買い取られる以前の私たちの姿、それはパウロはエピソビトへの手紙2章の1節から3節でこのように教えています。ページが342ページです。お読みしますと、あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の心の中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の心の中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら御怒りを受けるべき子らでした。私たちは生まれながら御怒りを受けるべきものだったんです。私たちの主人はこの時サタンだったんです。しかし私たちは代価を払って買い取られた、このように御言葉は教えるわけですが、今私たちは近藤先生のローマ書の公開をもう長い間聞いています。最後の16章にかかりました。このローマ書の中でもパウロは私たちの以前の姿をもっとはっきりと私たちに教えてくれています。ローマ人への手紙の6章の16節から18節です。そこでパウロは買い取られる以前の私たちは罪の奴隷であった、このように述べています。罪の奴隷であった。で、当時の社会というのは、この奴隷が存在する、奴隷が主人のもとにあるという、こういう関係は一般的でした。だからパウロがこのローマ書で奴隷と書いて御言葉を教えても、当時の人たちはよく理解できた。なぜなら実際にその奴隷がいたわけですから、その奴隷がいかなるものであるのかをよく理解できた。 現代に生きる私たちには、私たちの周りを見てみましても奴隷という人たちはいません。だから私たちは確かに言葉としてこの奴隷という意味を理解はできます。しかし実際にその人たちを見ることはできないわけですから、この当時の人たちとは多少違う理解力の不足があるかもしれません。しかし当時主人あるいは主と奴隷、そういう関係がありました。そしてこの奴隷、ギリシャ語ではデュロスと言いますが、この奴隷は主人に対して全く服従のものです。主人に対して全く服従のもの。この奴隷の意見あるいは主人に対する何か反論、そういうものは全くできないものです。そしてこの奴隷は法的には主人の財産です。財産ですから物です。だからこの奴隷を主人が他の人に売ろうが、他の人に貸そうが、あるいは他の人が持っている奴隷と交換しようが、あるいはその奴隷を子供たちに相続しようが、それは自由にできたことです。そしてまたこの奴隷は当時の自由人とはちょっと違いまして、不正を持っていませんでした。誰々の子誰々、誰々の子誰々です。このような不正を持っていませんでした。ということは当然この奴隷には系図がなかったわけです。皆さんご存知のようにマタイの福音書の書き出しは系図で始まっています。当時この系図が本当に大切なものとして扱われていたんですね。しかし奴隷たちにはこの系図がなかったんです。そしてこの当時の奴隷たちの多くはですね、体のどこかに焼き印で印をつけられたと言われています。誰の所有物であるのかをはっきりするためにですね、体のどこかに焼き印が押されていた。このように辞書は私たちに教えています。パウロはここで我々が買い取られる以前は罪の奴隷だと、このようにこのローマ書の6章の16節で教えるわけですが、この16節の冒頭が、あなた方はこのことを知らないのですか、このように16節の冒頭を書かれています。で、知らないのですか、ただ単に知識としてではなく、あなた方は体験的に実際の生活の中でこのことは知ってるでしょ、パウロは言うわけです。パウロはあなた方がこのことをちゃんと知ってるでしょ、頭の中の知識だけじゃなく体験として知ってるでしょ、このように16節の冒頭で言うわけです。そしてあなた方が自分の身を捧げて自分から積極的にあるいは望んで自分を差し出す、自分を引き渡す、このような意味合いの言葉ですが、捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷である、このようにパウロは教えるわけです。罪の奴隷はサタンの奴隷です。そしてその奴隷の結果は御言葉に書いてある通り死に至ると書いています。この6章の23節、罪から来る報酬は死です、しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ここに 6章の23節では書かれています。この罪の奴隷、サタンの奴隷の結末は永遠の死です。御言葉ははっきりとそのことを教えています。しかし皆さん、なんと幸いなことですか。私たちは代価を払って買い取られたんです。買い取られた後の私たちは罪の奴隷ではなくなったわけです。パウロはこのローマ書の6章のこの16節17節18節でそのことをはっきりと教えています。では私たちはどのようなものへとなったのでしょうか。私たちの立場はどのような立場のものとなったのでしょうか。パウロはここで従順の奴隷、義の奴隷、そしてこの22節では神の奴隷、そのようなものになったと教えています。従順の奴隷、義の奴隷、神の奴隷、どれも同じ意味合いのものです。私たちは主イエス・キリストの奴隷となったのです。その奴隷の結末はどうか。結果は義に至ると書いています。先ほどもお読みしましたけれども、6章の23節にはキリストイエスにある永遠の命だと書いています。この神の奴隷の結末は永遠の命です。永遠の命。そしてこの18節では罪から解放されてと書いています。罪から解放されて、解放されて、はっきりとパウロは罪の奴隷という立場ではなくなった、そうして義の奴隷と私たちはなったんだ、このように教えるわけです。私たちは罪の奴隷から主イエス・キリストの奴隷となりました。しかしもう一つ、私たちは大切なことをこの19節から知ることができます。この第一コリント6章の19節挙げてみますと、読んでみますと、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。私たちのうちには聖霊がお住みになっています。私たちが買い取られる以前は、私たちのうちには聖霊はお住みではありませんでした。しかし買い取られた今、私たちのうちには聖霊が住まわれているんです。私たちは主イエス・キリストの奴隷、また聖霊の宮となったのです。よく皆さんがご存知のマタイの福音書の6章の24節にこのように書かれています。マタイの福音書の6章の24節、誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。このように御言葉を教えます。奴隷は一人の主人の奴隷です。一人の主人に全面的に服従するものであります。同時に二人の主人には仕えることができないのです。なぜならその奴隷には所有者の刻印が押されているからです。 その所有者、まあ、その奴隷のものであることをはっきりと示しているからです。私たちはこの奴隷という立場、主人に従うものでありますから、この従うということを今しばらく考えてみたいと思います。先ほどもお話ししましたように、この奴隷という言葉、ギリシャ語でデューロスで、このデューロスという言葉、新約聖書の中でよく使われる言葉だと言われています。で、この単語とその派生語はですね、新約聖書の中で130回以上も使われていると言われています。この奴隷は自分の自由や権利を持たないものです。その奴隷の存在というのは他の人に従属することによって成り立っているものであります。この奴隷は自分の支配者、自分の主人の権威に従うものです。だから主人の支配と指示には完全に、そして無条件に服従するものであります。ここで私たちはちょっとこのしもべと奴隷の言葉の違いを少し考えてみたいと思います。確かに聖書ではしもべと書かれている歌詞がたくさんあります。しかしその意味合いもよくよく考えると、しもべというよりも奴隷という意味合いの方が強い時もあります。このしもべというのは他者に労働を提供するもののことを言います。他者に労働を提供する、これがしもべです。しかし奴隷は他者の完全な所有物です。所有物、ここがしもべと奴隷の違いであります。神の奴隷となったクリスチャンは主イエス・キリストに従わなければなりません。なぜなら奴隷は主人に従うからです。皆さんご存知の、もう約2年ぐらい前に岡田先生の翻訳でマッカーサー先生のイエスの福音という本が出されました。おそらく多くの方々がお読みになったと思います。そこでマッカーサー先生はその本の中でこのように述べています。ページが294ページなんですが、現代の福音主義キリスト教ではクリスチャンが奴隷で、キリストが主人であるという概念がほぼ完全に欠落しています。欠落しているんです。なければならないのに落っこっているということです。このようにマッカーサー先生はその著書で奴隷と主人の関係を言い表しています。また皆さん、新約聖書の書簡、その冒頭をよく見てください。私はキリストのしもべで始まっている書簡がたくさんあります。しかしこのしもべという言葉が、その意味するところは奴隷という意味の方がはるかに強いです。ローマ書の一章一節、また同じようにパウロが書いたピリピ人への手紙一章一節、テトスへの手紙一章一節、そしてヤコブが書いたヤコブ書の一章一節、ペテロが書いた第二ペテロの一章一節、ユダの一節、そして聖書の一番最後の黙示録の一章の一節、 冒頭は、私はキリストのしもべだ。このしもべは奴隷の意味合いの方がはるかに強い、そのような書き出しで始まっています。先ほどもイエスの福音という本のお話をしましたけれども、そこでまたマッカーサー先生はこのように書かれているんですね。さっきは294ページでしたけれども、296ページにこのように先生書かれています。私たちは選ばれ、クリスチャンのことに関して言っているわけですが、私たちは選ばれ、そして本では括弧して聖書箇所が書かれています。聖書箇所がお持ちの方はぜひ帰ったらまたその聖書箇所を調べてみてください。私たちは選ばれ、買い取られ、主人に所有され、主人の意思と支配のもとにあり、私たちの生涯すべてにおいて主人に依存しています。そして最後には神の前で申し開きをし、評価され、主からの懲らしめか報奨を得るのです。このようにマッカーサー先生はこのイエスの福音のところで書かれています。私たちは買い取られ、そして所有されるものとなったと先生も私たちにこの本を通して教えてくれています。従う、イエス様もこの従う、従順ということをはっきりと私たちに教えてくれています。福音書の3つの福音書に同じようにこの記事が書かれています。皆さんご存知のように、若い役人、若い青年とイエス様の会話のことです。マタイでは19章の16節から、ルカでは18章の18節から、マルコでは10章の17節から、若い役人がイエスのもとに来て、永遠の命を得るためにどんな良いことをしたらいいですか、このように尋ねました。イエス様はそのことに関して説明をするわけですが、最後にイエス様はこのようにその若い役人に言われました。あなたの持っているものをすべて売り払って貧しい人に施しなさい。このようにイエス様はその役人に言われた御言葉を教えています。さて、その役人は、はい、わかりました、そのようにしますと言ってその場を立ち去ったのでしょうか。違いますよね。違うんです。その役人は悲しみのあまりその場を立ち去ったと御言葉に書かれています。なぜですか。せっかくイエス様のもとに来て永遠の命をいただきたい、そのように思っている者がイエス様に尋ねて、しかしイエス様はこの持っているものを全部売り払いました。それに応えられなかったその若い役人は、あまりにも自分の持っているものを手放すことを良しとはしなかったんです。自分の財産を全部売り払うということはその役人にとってはできないことだったんです。だから彼は悲しんでその場を立ち去ったと御言葉を教えています。この若い役人が 永遠の命を得ずに去ったのは、この世で彼自身が最も愛していたものを捨てることができなかった。イエス様を主として全てを委ねる決心をすることができなかった。だから彼は悲しんでその場を去った。で、この時のイエス様を私たちはちょっと考えてみますとどうですか。イエス様はこの役人に、この役人が最も受け入れがたい条件を示したんじゃないですか。もっと、もっと彼が受け入れやすい条件を示したならば、これは家庭の問題ですが、彼はそのことを受け入れたかもしれません。しかし、イエス様がこの役人に示した最も受け入れがたい条件は、イエス様に対する絶対的な従順だったんです。私たちは確かに恵みによって救われました。一人一人がそうです。しかし私たちは救われるとき、このような思いを持ってイエス様の救いをいただいたかどうかは私自身も定かではありません。しかし少なくとも、少なくともこれからの人生はイエス様と一緒に過ごしたい、このように決心を持って一人一人がこの救いをいただいたのではないでしょうか。皆さん、今日私たちはこの第一コリント六章の二十節の前半、あなた方は代価を払って買い取られたのですというところを学びました。私たち一人一人は買い取られて神の奴隷となったのです。神の奴隷となった私たちには神の命令に従う義務があります。私たちは世の基準ではなく御言葉に従って生活することを求められています。第一ヨハネ2章の4節にこのように書かれています。第一ヨハネ2章4節、神を知っていると言いながらその命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありませんという言葉を教えます。私たちは一人一人この御言葉を本当に自分の生活の基準とすべきです。そして今日この第一コリント六章のところをテキストにしましたが、最後にですね、一ページめくった七章のところ、7章の第一コリント7章の23節に同じ言葉が記されていますので、ここをお読みしましてメッセージを終わりたいと思います。第一コリント7章23節、あなた方は代価をもって買われたのです。人間の奴隷となってはいけません。お祈りいたします。愛する天のお父様、尊い皆を褒めたたえます。その御業に心から感謝申し上げます。私たちは今日御言葉を通して、私たち一人一人がたっとい代価を払って買い取られたものであることを知ることができました。買い取られた私たちにはその主人に従う ということが御言葉から教えられています。どうか神様、私たちにもう一度あなたへの従順を思い起こさせてくださいますように、あの救われた時の思いを一人一人がもう一度心に留めることができますように助けてください。本当にあなたの奴隷としてこれからの信仰生活を一人一人が歩んでいきますけれども、誘惑あるいは罪との戦いがあります。どうか神様、一人一人をあなたがその御手を持って導いてくださいますようにお願い申し上げます。一切を御手にお委ねし感謝してイエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。